今日私どもに与えられた聖書の箇所はマルコによる福音書16章9節から14節までであります。ここには主イエスの復活に関する大変短い記述が残されております。その内容は私どもにとって大変不思議なものであります。週の初めの日の朝早く、イエスはよみがえって、まずマグダラのマリアにご自身を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたことがある、このように記されております。主イエスが金曜日に十字架にかけられて亡くなられた後、3日目にあたる日曜日の朝に、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメが3人で連れ立って、主イエスが葬られた墓を訪れました。その時、墓の中は空になっており、天使が主イエスのよみがえりを告げたのであります。この時、女性たちは、怖くなって墓から逃げ去りました。しかし本日の聖書の箇所によりますと、このすぐ後に主イエスがマグダラのマリアにご自分の復活の姿を表されたというふうに記されています。このマリアはかつて7つの悪霊を主イエスに追い出していただいた女性でありました。7つの悪霊という表現は穏やかではないと思います。7は聖書では完全数でありますから、完全に悪霊に支配されていた人という意味になります。マグダラのマリアは信仰を与えられるまで誰に対しても敵対的で和らぐことがなかったようであります。好戦的、支配的、かつ暴力的に人に接していたのかもしれません。マルコによる福音書の5章の1節から20節には、多くの悪霊に疲れた一人の男性を主イエスが癒されたというエピソードが残されています。その時、駆逐された悪霊が豚の群れに乗り移り、2000匹が湖になだれ込んで溺死したというふうに書かれています。この多くの悪霊は仲介者によって現地に駐屯した2000人のローマ兵のことを揶揄したものであるというふうに解釈されることもあります。ユダヤ人にとって当時のローマ兵はとても支配的であり、また暴力的に移ったからであります。マリアは主イエスに出会い、主イエスによって癒され、気丈でありながら人に対して優しい女性に生まれ変わっていました。主イエスはこのマリアに特別にご自分を表されたというのであります。これを神学的な用語では、主の権限というふうに表現しています。主イエスがご自分の姿を表されたのは、他でもないマグダラのマリアに罪の赦しと永遠の命を約束してくださるためでありました。マグダラのマリアは喜びと感謝に満ちて、自分が墓で経験したこと、つまり復活の主にお目にかかったということを悲しんでいる多くの仲間に知らせたのであります。しかし誰もこのマグダラのマリアの証言を信じることをいたしませんでした。それからしばらくしてですが、マリアの経験を聞かされた仲間たちの2人が田舎エマオに歩いて戻っているとき、元の主イエスのお姿とは違ったお姿ではありましたが、復活の主がご自分を表されたというふうに記されています。 このことはルカによる福音書にも記されています。この二人の弟子は喜びと感謝を持って主が復活されたことを悲しむ仲間たちに伝えましたけれども、やはり仲間たちはこれを信じることがありませんでした。そこで主イエスはユダを除く11人の弟子たちが集まって食事をしているとき、ご自分を弟子たちに表され、その頑なな態度をお責めになったと書かれています。ここで責めるという言葉が使われておりますけれども、これはギリシャ語で咎めるという強い意味を持った言葉であります。主イエスは私たちの罪や弱さというものに対して常に理解と寛容を示してくださるお方であります。しかし不信仰にだけはとても厳しく望まれるということを私たちはこの時に知らされるのであります。それは信仰というものが私たちと神を結びつける唯一の絆だからであります。それは信仰がなくては神に喜ばれることができないと言われている通りだと思います。死人が生き返るはずがない、弟子たちなりの常識とそのようなことには騙されないという自尊心というものが信仰の邪魔をしたのではないかと思います。大人であれば科学的合理的に物事を考える、これがごく自然な対応であるというふうに考えます。しかし私たちは不信仰にとどまっていたのでは神の恵みに預かることができないということも知らなければなりません。神のご慈愛とそのお力を信じるということ、これが信仰を持つということであります。マルコによる福音書の16章の6節においては、3人の女性に天使が告げた、イエスはよみがえってと訳される言葉は、これはエゲイローというギリシャ語です。眠りから起こす、死から生き返らせるという意味です。ここでは不定加工受動体が使われていますので、すでに父なる神によって死から生き返らされてという意味になります。主イエスはすでによみがえっておられるというふうにここでは告げられたのであります。ところがその後のマルコの16章の9節で使われている用語は、これは能動体であり、自分で地面から立ち上がる、死から生き返るという言葉が使われています。ここでは自分で死から生き返ったという意味になるのであります。6節では主イエスはすでに父なる神によって生き返らされておいでになると言われ、その後の9節のところで主イエスは生き返ってマグダラのマリアにご自分を表されたという言い方になっております。これは少し矛盾しているように感じられるかもしれませんけれども、ここでは矛盾したことを語っているのではなくて、復活の出来事というもののその意味深さというものが語られているのであります。父なる神は御子主イエスの祈りとご生涯を愛と真実に満ちたものと受け入れ、その道からによって復活をさせてくださいました。そしてその御子主イエスは弟子たち一人一人に許しと平安を届けるために、ご自分からそのお姿を弟子たちにお示しになられたのであります。そのことがこのようなギリシャ語の表現によって言い表されております。主イエスは心から父なる神を信頼しておいでになりました。ですから父なる神は約束通りに御子主イエスをよみがえらされたのであります。復活の出来事というのは あくまでも主イエスの父なる神への信仰、あるいは父なる神への信頼というものによって成就された出来事でありました。主イエスにとって復活の権限というものは、死人が生き返るというようなことを、この世でありそうもないことを弟子たちにただ信じなさいというふうに要求することではありませんでした。むしろ神と人、人と人の関係の修復の機会というものを主イエスは与えようとなさったのであります。物質的、肉体的な意味での私たちの未来というものは、創造主である神がお決めになることであります。すべては神の御手に委ねられている事柄であります。従いまして、復活の時がいつであるのとか、あるいはどのような顔つきで、どのような体つきで私たちは復活するのだろうか、そういうようなことをいくら議論してみても、それは意味のないことであります。私たちは神様が最も良いことを私たちにしてくださる、そのように信頼し、すべてをお委ねしていくというのが、それがこの復活の信仰ということであります。復活の主イエスは、ヨハネによる福音書20章の19節以下によりますと、疑う弟子たちがいる部屋の中に入られて、まず癒しかれというふうに仰せになったと記されています。あなた方に平安がありますように、そのように言われたのであります。なぜ主イエスはまず最初にあなた方に平安がありますようにと話しかけられたのでありましょうか。ヘブライ語のシャロームという言葉です。主イエスはアラム語を使っておいでになられたと言いますので、おそらくアラム語で話しかけられたのだと思います。その主旨は、あなた方の裏切りをすでに私は許しています、安心しなさい、そのことを主イエスはヤスカレという言葉によって弟子たちにお告げになったのであります。弟子たちにとってみますと、復活の主にお出会いするということには少しためらいがあったのではないかというふうに想像されます。主イエスは裏切られたということに対し怒りと恨みをお持ちになっているのではないだろうか、そのような不安というものを弟子たちは抱いていたのではないかと思います。しかし復活の主イエスは、怒ったり恨んだりするどころか、両手を広げ笑顔で弟子たちを受け入れてくださっておられました。そして開口一番、癒しかれというふうに弟子たちに平和をお告げになったのであります。私たちは主の権限というものが自分の罪の許しと別のものであるというふうに考えてはならないということです。復活の主との再会というものは、それはまさに許しの時であり、また救いの時であるということであります。復活の主にお出会いし、その許しと慈しみの慈しみに触れる時、私たちは誠の神の愛というものを経験することができるものとされるのであります。そしてその時に私たちは救いというものがあるのだということに初めて気づかされるのであります。11人の弟子への権限以外に、復活の主イエスは500人の弟子たちにも同時にご自分の姿を表されたというふうに、このコリントの信徒への手紙に書かれています。また最後に、主イエスを個人的に知ることがなかったパウロにもご自分を表されたというふうに書かれています。これらもすべては不信仰の罪に対する許しというものを告げるために、主イエスはわざわざご自分の姿を弟子たちに表されたのでありました。 このゆえにルカによる福音書には主イエスが次のように語られたというふうに記されています。こう記してある。キリストは苦しみを受け、三日の三日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって諸々の国民に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人である。これはルカによる福音書の24章の46節から48節に書かれている言葉です。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まっていくでしょうというふうに付けられているのです。私たちは福音を述べ伝えるということをよく言葉にしますけれども、この福音というのは何でしょうか。それは不信仰の罪を許す主イエス・キリストの救いの言葉ということです。私たちはこの復活の主にお出会いするということを考えるとき、それはただ奇跡に出会うということを考えてはならないんです。そうではなくて、神が私たちの不信仰を許しているということを、私たちに出会ってくださって、そしてそのことを私たちに伝えてくださるということ、それがまさに復活の出来事ということであり、また弟子たちが経験した事柄であったということであります。私たち牧師の間におきましても、神学を学ぶときに主の復活の様子はどうだったんだろうというようなことが話題になったりすることがあります。しかし各人の受け止め方はまちまちでありまして、必ずしも同じではありません。それはある意味で当然のことであり、復活のありさまについて確かなことが言える人は誰もいないからであります。それでも主の復活と権限というものは私たち信仰者にとってとても重要な事柄であるということは変わらないのであります。主の復活への信仰というものは、究極においては天地をお救いくださった神が私たちにいつでも命を与えてくださることがおできになる、そのような力をお持ちになっているんだということを信じるということだと思います。今日旧約聖書を一箇所お読みいたしましたけれども、独り子であったイサクを神に捧げるように命じられたアブラハムは苦渋の決断をいたしまして、息子イサクを神に捧げたということが記されています。ヘブル人への手紙の11章17節から19節によりますと、アブラハムはこの時神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じたというふうに書かれています。これが復活への信仰というものであります。アブラハムは一人子イサクを神に捧げ、そのような決断をいたしましたけれども、その決断の中に神は自分にとって最も良いことをしてくださるのだということを心から信じたということでありました。使徒パウロは申しています。しかしある人は言うだろう。どんなふうにして死人がよみがえるのか、どんな体で来るのか。愚かな人である。あなたの撒くものは死ななければ生かされないではないか。またあなたの撒くものはやがてなるべき体を撒くのではない。麦であっても他の種であってもただの種粒に過ぎない。ところが神は御心のままにこれに体を与え、その一つ一つの種にそれぞれの体をお与えになる。死人の復活もまた同様である。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえり、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえり、弱いものでまかれ、強いものによみがえり、 肉の体で巻かれ、霊の体によみがえるのである。肉の体があるのだから、霊の体もあるわけである。パウロはこのように、私たちは救いの神が私たちにとって最善のことを行ってくださるということを信じ、その希望に生きていたということであります。マルコの福音書の16章の1節から8節のところで、天使は3人の女性たちに、弟子たちとペトロに、主イエスは復活され先にガリラヤに行き、そこで再会できると伝えなさいと告げました。主イエスはペトロをはじめ弟子たちを許し、改めて宣教の働きに派遣されるということを約束されたのであります。そして約束通り、主イエスはガリラヤで弟子たちにご自分のお元気な姿を現され、改めて神の働きを推し進めるようにと命じられたのでありました。弟子たちは自分たちが裏切りの罪を許されたこと、心新たに宣教の働きに出発をしたのであります。私どもにとって生きるということ、それはどういうことでしょうか。それは神に許されるということであります。私どもにとって人間であり続けるということはどういうことでしょうか。それは人間であり続けることを許されるということであります。また私たちにとって許されるというのはどういうことでしょうか。それは人間としての弱さや足らなさというものを神様が理解してくださって、それでも生き続けるということを認めてくださっているということ、それが許されるということであります。そしてそのような形で許されることが、実は私たちにとって救われるということであるのです。聖書で言うところの救いというのは、それは哲学的な深い悟りというものを得得するということではありません。どうしようもなく愚かで自分のことしか考えることができない身勝手な私たちが、これからも生き続ける勇気というものを与えられていくということ、それが救われるということであります。そのような救いを私たちが与えられるとき、私たちはこの現世に生きていましても、また来世に生きることになったとしましても、変わることなくその喜びというものを持ち続けることができるものとされていくのであります。主イエスは仰せになりました。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。私はブドウの木、あなた方はその枝である。これはヨハネによる福音書の15章のとてもよく知られた言葉ですけれども、私につながっていなさいというこの言葉の中に、命への招きというものがあるということを私たちは知らなければなりません。キリストの許しというものの中に入れられて、そして私につながっていなさいというふうに言ってくださる、その御言葉が救い主イエス・キリストの私たちへのこの招きの言葉であります。私たちはこの主イエスの招きに従い、喜びと感謝を持ってこれからもまた歩ましていただきたいというふうに思います。今日は主の復活の記念日をお祝いするイースターの日でありますけれども、この救いの目に見える印としての主の聖餐に共に預かることになります。この聖餐に預かるとき、私たちは主につながっているものとされているのだということを思い、その救いの中に入れていただいているということを実感し、そして感謝のうちに私たちのこの信仰の生活をさらに歩み続けていくものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたもん、 主イエスキリストの父なる神、今日私どもはあなたのその救いの恵みの中にあって礼拝を守ることを許され、また共に聖餐に預かることができますことを感謝いたします。何の遺産もない私たち一人一人があなたのその贖いの恵みによって今神との和解を与えていただき、そして受け入れていただくことができていますことを感謝します。私たちはふさわしくないものでありますけれども、あなたが生きようと私たちに言ってくださるその御声に励まされ、こうして今生かされております。どうかあなたを愛し、また隣人を愛する心を豊かに持って、これからの歩みもまた成していくことができますようにお導きを与えてください。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。